こんにちは、レイです。会員サービス構築術の第3回目をお届けしたいと思います。今回のテーマは会員さんの集め方と、いよいよですね、具体的なお話に入っていきたいなと思うんですけれども、会員サービスの成功の肝っていうのは2つありまして、まず1つが新規会員獲得ですね。今回この音声でお伝えすることですけれども、でもう1つが会員の継続率ですね。こちら、この新規獲得と継続率、この2つさえ良ければですね、どんどん会員さんが集まって、一度入ったら辞めないということになりますので、会員サービス自体がどんどん大きくなっていくということになります。なので、新規獲得というのはその一つの要素ですね。すごい重要になってきますけれども、まずですね、頭に入れておいてほしいことが、会員サービスの獲得っていうのはとても敷居が高いということですね。単発商品を売るよりも、全く、またこう反応が違いまして、僕の経験上ですけれども、5000円の単発商品があったとしたら、それが 2% ぐらいの成約率があったとしたら、月額2000円の会員サービスを紹介するので、大体 0.5% ぐらいとか、もっと下がる時もあったりします。これはもうそのままオーガニックで検索とかでっていうパターンですね。はい、なのでとても敷居が高いということになります。ではですね、どうやって会員さんを集めるのかというとですね、まず2つ僕はあると思っていて、1つがしっかりとブランディングができているっていうことですね。あなたの商品だから、あなたのサービスだから、入会してみたいっていうようなパターン、ブランディングですよね。で、もしくは、かなりお得だと思ってもらうということです。それは価格だったりサービスの内容だったりもろもろあると思いますけれども、こんなになんかすごそうだったらとりあえず入ってみるかと、1ヶ月ぐらいちょっと試しに入ってみるかみたいな感じですね。で、入ってみてよかったから継続していくみたいなパターンもあるかなと思います。で、このどちらか一つですね、ブランディングか、お得感ですね、どちらか一つ、もしくは両方を満たす必要があるということです。で、両方ないとですね、確実かどうか分かんないですけど、まず、会員サービスの獲得は難しいと思います。セールスレターの力で、煽りに煽って入会させるみたいなこともできるかもしれないんですけれども、会員サービスっていうのは売り切りのものではないので、セールスレターで派手に煽っても実際に入会したら継続率が悪くなるんですね。思っていたもの、書いていたものと違うものだと。なので、入会しては大会みたいな感じになるので、結局長続きしないということになります。はい、ではですね、この2つ、ブランディングと、お得だと思ってもらうということ、これをですね、どうやって演出というかやっていくのかというとですね、おすすめするのがフロントエンド商品から会員サービスにつなげる方法です。フロントエンド商品っていうのは、利益を目的にしたものではなくて、お客様を集めるための商品ですね。なので、低価格のものが多いですけれども、1000円とか5000円とか、500円のものとかもありますけれども、そういう低価格のものだったり、もしくはアフィリエーターさんにお願いする場合は、報酬を商品の 100% とかに設定してですね、1本売れても自分のところには1円も入らないとか、広告でもそうですね、1本売るのに2000円の商品で2000円かかったら、プラマイゼロになるわけじゃないですか。でもそれでも出す、利益は別に求めてないので、とにかくお客さんを集めるというようなことですね。これがフロントエンド商品というものですけれども、そこからですね、会員サービスにつなげる、フロントエンドを買ってくれた人から、会員サービスに誘導していくということですね。で、実際僕もですね、フロントエンド商品というのを量産しているんですが、何をやっていたかで今もやっているかというと、ちょっと今はやっていないこともあるんですが、まずフロントエンド商品を量産します。たくさんのフロントエンド、まずは最初は1個でもいいです。作るの大変だと思いますので、まずは商品を1個作ります。で、できたらですね、自分にまだその販売力がないと、メルマガとかブログとか大きな媒体持っていないよという方はですね、まずインフォトップとかアフィリエー ASP ですね、こちらに登録して、で、アフィリエーターさんに片っ端から依頼するんですね。ブログ、Google とかで自分の商品の関連のものを検索して、出てきたブログとかサイトの運営者さんに 紹介してもらえませんかというような依頼をしたり、マグマグとかですね、でまた同じように検索して同じテーマのメルマガ発行者さんにですね依頼するという感じです。で僕も最初はずっと、今僕あの ASP は全く通してないんですけれども、インフォトップとか全く使ってないんですけれども、最初はずっとそんな感じでやっていました。で、この時ですね、スパムにならないように、まあ常識を持った感じでちゃんと一通一通ですね、何々さんはじめましてみたいなところで一斉メールでバーッと送らないような感じにした方がいいと思いますけれども、はい、そんな感じでちょっと手間はかかりますけれども、一通一通書いたりとかするといいかなと思います。まあ、ブログとかメルマガの感想とかも載せるとさらに反応良くなりますけれども、まあそのような感じで、まあ、依頼すると。でインフォトップ、まあインフォトップじゃなくてもいいと思うんですけれども、その ASP ですね。で報酬は、マックスにすると、しましょう。あの利益が目的ではないので、5000円の商品を売るならもう 100% 5000円アフィリエイト報酬とか、まあ、手数料があるから5000円は無理だと思うんですけれども、 90% とか 95% とか、あのその ASP で設定されている一番マックスの上限のアフィリエイト報酬を設定して紹介してもらうと、その方がまあアフィリエイターさんも頑張って紹介してくれますので、そんな感じで売ってもらうと、紹介してもらうということですね。で、これいついつやるとですね、何百人かに送れば必ずあの売ってくれる、必ずとはちょっと言い切れないですけれども売ってくれるアフィリエーターさんって出てきますので、で1人あの売ってくれるアフィリエーターさんがいるとですね、まあ、月に何本とかでも、まあ、週何本とかでもあれですけれども、あの売ってくれるアフィリエーターさんが何人か出てくると、結構そこからですね購入者さんって集まってくると思います。で、まあ、僕のその稼ぐ系ではない全く趣味のものでもですね、あの当時アフィリエーターさんで売ってくれたので、まあ、今だったらもっとアフィリエーターさんたくさんいるんじゃないかなと思います。ぜひあの面倒くさがらずにですねやってみてください。で、この間にですね、まあ、商品を売ってフロントエンドを作ってアフィリエーターさんに売ってもらうということですね。で次に、一緒にやってほしいのが、そのフロントエンドの商品を買った時のワンタイムオファーですね。一度きりの、一度きりしか表示されない特別な、まあ、価格とかプレゼントが用意された、申し込みページですね。ここで会員サービスを紹介するわけです。で、ここで買ってくれなかった人は今度はもう一つ用意するものがあって、購入者のフォローメールですね。サンキューメール、商品購入いただいてありがとうございますみたいな感じから始まって、商品の補足とか、まあそういう補足のノウハウとか、あとはあのいかがですかみたいなものとか、他のお客様の感想とかですね、こういうふうに使われている方もいますとか、まあそういうまあフォローメールですねを用意して、でそのフォローメールの中でまた特別なオファーをしていく、会員サービスの特別なオファーですねをするという感じです。そうするとフロントエンドを買ってくれた人っていうのは、まあ、一度自分にお金を払ってくれてるので、とても次につながりやすいんですね。一度買ってくれた人っていうのは比較的2回目3回目って買ってくれやすいっていうことがあの言われていますので、買ってくれやすい状態になっているということです。で先ほどブランディングの要素も重要だと言いましたけれども、このフロントエンド商品自体にですね、ブランディングの要素があるんですね。このフロントエンドっていうのは利益を目的にしているわけじゃないので、安く設定するとですね、例えば1000円の商品なんだけど1万円で売られているようなものとか、それ以上の価値があるみたいに思ってもらえると、この人の商品っていいものなんだろうなとか、この人の言うことってなんか役立つなって思ってもらえるじゃないですか。それがイコールブランディングなんですね。なのでもうそのフロントエンド商品自体で、ブランディングをしている、あのファンになってもらうという効果があります。なのでフロントエンドは安くとかあの利益がないからとりあえずあの適当にではなくて、もうそれも全力で作るということですね。そうしないとあの会員サービスには入会してもらえませんので、全力でフロントエンドを作ってそこでブランディングをすると、すごいいいものを提供してお客さんに感動してもらうと、こんなに安いのにこんなにすごい内容なんだみたいな感じでですね思ってもらうと、会員サービスにつながりやすくなるということです。 で次に先ほどのワンタイムオファーとか購入者フォローの割引ですね。これが先ほどのもう一つの要素、かなりお得だと思ってもらうということですね。ここにつながるわけです。でこれはですね、一回買ってくれたっていうことは自分にとってその人はお客様なわけじゃないですか。なので特別扱いしやすいんですね。スムーズな流れで特別扱いできる。この商品を買ってくれた、買ってくれてありがとうございますみたいな感じでお礼に、この商品を買ってくれたあなただけに、こういう特別なオファーがありますと、正規の値段だと月額2000円なんですけれども、購入者さんのあなたには1ヶ月無料でお試ししますとかですね、もしくは、今だったら月額1000円で退会されない限り永久に1000円で半額で入会することができますとかですね、そういう、VIP 扱いまではいかないですけれども、その購入されたから特別なんだよっていうような見せ方がすごいしやすいんですね。なので、商品もすごいいいもので、役に立ったと。でさらに安い、お得だと思うとかですね、安くなくてもプレゼントとかすごいお得だなと思ってもらえるというのが、フロントエンドをきっかけにできるということですね。はい。なので、今のところここまで整理すると、まずフロントエンド商品を作るということですね。で、そこでワンタイムオファーで、一度きりしか表示されないページを作って、そこで会員サービスを紹介する。ここでもちろん割引とかプレゼントとかお得なようなオファーをするということですね。で次にそこで買わなかった人用に購入者のフォローメール、これもステップメールで組んでしまえば全部自動でできますので、ステップメールを用意すると。でここでもお得な、オファーを用意すると。購入者さん限定の特別オファーですね、会員サービスのオファーをするということです。でこの時に注意してほしいのが、その優遇する順番ですね。これを間違わないように、優先順位というか、ワンタイムオファーですね。で、購入者フォロー。で、正規の普通の値段という感じで、この1、2、3という順番ですね。もちろんワンタイムオファーの人が一番お得にならなければいけないですね。価格にしてもプレゼントにしても全てにおいて、ワンタイムオファーの人が一番優遇される、お得な状態で入会できると。なぜなら1回限りですよと言って、そこですぐに決断してくれた方だからですね。でそれを逃してしまったんだけど、でもお得なものまだありますよという感じで、次に購入者さんを優遇するということですね。ワンタイムオファーで買わなかった購入者さんを優遇する。であとは正規の値段という感じですね。別にプレゼントとかも特になく普通に入会するという感じです。でこれを間違えるとですね、入会した後に例えばそのお客さんが購入ワンタイムオファーで入会したのに、購入者フォローの方がで買った方が、後から買った方が、入会した方がお得だって思ったら、なんかすごい損した気分になりますよね。なんでその一回きりって言ったから入会したのに、後から入った方がお得じゃねえかみたいなことってあると思うんですね。そう思われてしまうと、やっぱり継続率の問題になったり、もしくは自分の信頼とかにも関わりますので、ここは必ず間違わないようにですね、一番優遇すべき、オファーで、その次に優遇すべきオファーみたいな、ちゃんとそこは価格もそうだし、プレゼントとかもそうだし、全てにおいて順番をつけて置くというのがすごい重要だと思います。はい。ワンタイムオファー作るの難しいとかっていう方は、別にワンタイムオファーなくても、とりあえず購入者フォローはもう本当に必須だと思いますので、そこは作っておきましょう。ワンタイムオファーもあれば、その分入会率は上がりますよということですね。はい。でですね、次に、このフロントエンドですね、こちら作る時間がありますよね。すぐにできるわけではないので、1ヶ月とか2ヶ月とかかかると思います。もっと時間かかる方もいるし、早い方もいると思いますけども、1日2日でできるものではないと思いますので、その間にですね、しっかり自分も無料のメルマガの読者さんをその間に集めて、ブログを更新したりとか、いろいろこう、紹介依頼とか相互紹介とかお願いしたりとか、広告打って PPC とかでもいいですけれども、自分でも読者さんを集めると。アフィリエーターさんだけにお願いするのではなくて、商品がまだできてないので、アフィリエーターさんもクソもないわけですけれども、自分でもしっかりと普段からメルマガの読者さんを集めるようにして、でコンテンツを提供してブランディングしていくということですね。 で、フロントエンド商品ができましたと、そしたら自分のアフィリエーターさんは勝手に売ってくれますので、アフィリエーターさんに協力してもらう、いろいろノウハウみたいのもあるんですけど、それは今回省略しますが、アフィリエーターさんは勝手に売ってくれると。で、じゃあ自分でも売らなければいけないんですけれども、この時に、無料メルマガで紹介するのは会員サービスではなくてフロントエンド商品を紹介するようにしてください、してくださいというか、そっちの方が絶対にいいです。なぜなら最初に言ったように、会員サービスの獲得の敷居はすごい高いんですね。なのでいきなり無料メルマガで、会員サービスを紹介するよりも先にフロントエンド商品、安くて手にこう気軽に手に入れやすい、買いやすいものですね、こちらを買ってもらうと。そうすればあとは先ほど言ったようにワンタイムオファーだったり購入者フォローだったり特別な価格とかでブランディングができてお得だと思ってもらうっていうことがフロントエンドを通してできますので、最初はフロントエンドをに流した方が、絶対に反応は良くなります。なのでほとんど僕も会員サービスは紹介していないんですね、自分のメルマガでは。購入者さんに、商品フロントエンドを買った人に紹介というかオファーするという感じになっています。そっちの方がちょっと遠回りに見えますけれども、必ず反応は上がるはずです。はい、僕の経験上必ず上がります。はい、で、次にですね、そうですね、フロントエンドですね、これ量産するっていうこと、これ時間かかるのであれなんですけれども、必ずやった方がいいことです。フロントエンドを量産する、一つだけではなくて次々作っていくということですね。でフロントエンドが、たくさんあると何がいいかというと、その会員サービスへの窓口が広がると、入り口が広がるということですね。例えば前回ステップ、セールスレターですね、の例を出したと思うんで、セールスレターで会員サービス作るならみたいな話をしたと思うんで、今回はセールスレターのを例に出したいと思うんですけれども、例えばヘッドコピーの、スワイプファイルみたいな商品があったとします。でセールスレターを全く書いたことがない、これから初めて勉強するっていう方向けの商品ですね。例えばセールスレターの構造とか、どういうパーツがあってとかですね、書き方とかっていうような、商品があったとします。で、配色とか、どういう色にしたら、購入意欲がこうかきたてられるとか、信頼度が増すとかですね、そういうのが売れるかどうか分かんないですけれども、そういうような商品を3つ作ったとしますよね。そうするとこれ3つともセールスレターに関する商品なわけなんですけれども、買う人っていうのは違うわけですよね。セールスレターを全く書いたことがない人がヘッドコピーの商品ってあんま買わないと思うんですよ。それよりももっと全体像の書き方とかを知りたいと思うはずなので、いきなりヘッドコピーだけ、もしくはヘッドコピーって何っていう場合もあると思うので、そういった買わないですよね。なのでヘッドコピーを買う人はある程度セールスレターを書いていて、ヘッドコピーに悩んでる人ですね、が買うと思うんですけれども、でヘッドコピーを、セールスレターを全く知らない人だけど書かなければいけないとか書く必要がある全くの初心者向けの人ですね。でもっとちょっとマニアックで色とかこだわり、デザインとかにもこだわりたいっていうような人が、その配色とかデザインのとかなんか勉強すると思います。あとは制約率上げテストの方法とかですね、いろいろあると思いますけれども、全部ですね3つともセールスレター関連の商品なんですけれども、買う人が全く違うんですね。でその人たちがそれぞれセールスレターのそのフロントエンドの商品を買うわけですけれども、この商品3つの商品が最終的に行き着くところっていうのはフォローメールから会員サービスですよね。なのでヘッドコピーに興味がある人、なんかデザインに興味がある人、セールスレター全く初心者の人っていう入り口が違うんですけれども、最終的に同じ会員サービスに入っていくというような流れですね。なのでこのフロントエンドがたくさんあればあるほど会員サービスへの入り口が広がるということですね。でアフィリエーターさんもたくさん商品があれば扱いやすいし、よりアフィリエーターさんからも売ってもらえる可能性が広がるということですね。なのでフロントエンド商品は、たくさん作った方がいいと思います。はい、僕は今十何種類とかフロントエンドあるんですけれども、 そんな感じでいろんな分野の、まあ、テーマは全部会員サービスに全部つなげるんですけれども、いろんな切り口とかいろんな分野、初心者向け、上級者向けとかいろんなカテゴリーのものを作って全部会員サービスに最終的に誘導していくというような感じですね。でやっています。はい。でまあフロントエンドを売りたい、売るという場合ですね、これもまあステップメールを作ってやるっていうのがまあいいかなと思うんですけれども、まあ、その辺はまたちょっと違う話になるかなと思うので、はい、ざっくり言うとですね、まあ、無料のステップメールをまず作って、でそこに読者さんを集めると。でこれはあの無料のメルマガの人とかにもこのステップメールを紹介するということですね。でそのステップメールではフロントエンド商品が販売されると。でそのそれを商品を買った人がワンタイムオファーのページを見て会員サービスに入会すると、一番お得な状態で入会できるということですね。でこのワンタイムオファー、一度きりのオファーで入会しなかった人には、にはというかにもですね、購入者のフォローメールがあって、それもステップメールと自動で組んでいて、少しお得な、オファーが来るということですね。はい、このような流れ で全部会員サービスにつながっていくというようなところですね、をやるといいかなと思います。はい。まあ、僕がやっている方法というのはこんな感じですね。それをまあたくさんのフロントエンド商品とステップメールとかでやっていって、全部会員サイトにつなげていくと。まあ、ステップメールでやってるの全部自動化に今なってるんですけれども、まあ、フォローメールとかも全部自動化でやった方が効率がいいというよりも流すこと一緒なので、結局じゃあステップメールと一緒だっていう風になるので、結局そうなると思うんですけれども、はい、そんな感じでやると会員サイトがサービスが徐々に増えていくかなと思います。時間が経てば経つほどフロントエンド商品が増えていって、で入り口が広がって会員さんが増えていくというような状態ですね。で最後にですね、もう一点、お申し込み方法なんですけれども、通常ですね、今会員サービスって、クレジットカードですね、ペイパルとか、まあ、普通のクレジット会社とかを通してやるところが多くて、銀行振込対応していない業者さんというか人が結構多いんですね。で確かに公共料金みたいに銀行振込、銀行引き落としみたいなやるのってすごい面倒くさいし大変なのであれなんですけれども、銀行振込も対応した方が絶対に反応は良くなります。でこれ1ヶ月の継続にすると自動引き落としできないので、3ヶ月とか半年とか1年とかですね、一括で申し込みできるようにするといいと思います。で僕の場合はクレジットも月額と1年と1年一括ですね。で、で銀行振込は1年だけ、1年一括だけってやってるんですけれども、1年一括で、入会された方は2ヶ月分割引とかですね、そんな感じでやっています。そうすると銀行振込の方もですね、まあ反応はやっぱり月額に比べて落ちますけれども、結構いたりするんですね。1年一括で銀行振込と。そうすると、まあ、そのままその金額、1年分の金額が口座に振り込まれるので、ある程度まとまったお金が一気にボンって入ってきたりとかですね。で、退会するのも、3ヶ月とか半年とか 1年とかに1回ですね、1ヶ月ぐらい前に、もうそろそろ来月更新月になりますけれども、更新される場合はこちらからお願いしますみたいな、振り込みをお願いしますみたいな感じで流せばですね、これもステップメールで350日後とかに設定しておけば勝手にその案内が流れるようになるので、こちらもあまり手間がかからないですよね。で振り込みがなければ会員情報を削除すると、まあ退会と、自動退会みたいな感じで自分でしちゃえばいいので、そんなに手間はかからないんじゃないかなと思いますので、はい。まあ1000人とか、いると大変かもしれないですけど、最初はそこまで増えないと思うので、まあ増えた時に面倒だったら考えればいいと思いますが、まあ最初は銀行振込ですね、1年とか半年とか一括っていうのも対応しておくと、よりこう入会率、反応率が上がると思います。ということでですね、今回のテーマですね、会員サービスの会員の集め方ということで、まあかなり大変な、方法ではあると思うんですけれども、やれば確実に成果は出ますし、会員さんも増えていくということになりますので、ぜひですねやってみてもらえればなと思います。でまあこれ今会員さんの集め方 という話になりましたけれども、別に会員さんじゃなくても会員サービスじゃなくても全く同じことができますので、もっとより高額なものを売りたいという、利益を目的にしたものを売りたい、バックエンドですね、で売りたいという場合もこういう感じでやっていくと、同じように成果が出ますし、多分会員サービスよりも単発の方が敷居は低いですので、売れるんじゃないかなと思います。はい、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。それでは今回は以上になります。どうもありがとうございました。